お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子です。
おはようございます。最近では100円均一でもイースターにちなんだ商品が並んでいたりするので、イースターという行事も少しずつ知られるようになってきました。しかしイースターが何なのかについて知っている方は少ないでしょうね。
そうですね、店頭には卵に関連した可愛らしいグッズやお菓子が並び、ハッピーイースターという言葉が書いてあったりしていますよね。本当のイースターのことを皆さんに知っていただきたいと思いますね。
そうですね。さてイースターは日本語では復活祭といい、十字架で死なれたイエス様が予言通りに3日後に復活されたことをお祝いする大切な日です。今日はイエス様の復活をめぐるお弟子さんたちのイエス様の死に対する戸惑いにクローズアップして、イエス様の復活が信仰の核心にどれだけ大きな意味があるのかを、ニューライフキリスト教会の豊田信行先生がわかりやすくメッセージしてくださいます。チューニングはそのままで最後までお聞きください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。今朝は北摂イースターフェスティバルのご案内と、ニューライフキリスト教会豊田信行牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝は北摂イースターフェスティバルのご案内です。第32回北摂イースターフェスティバルは2024年4月13日土曜日午後2時から、大阪府三島郡島本町にあります島本町ふれあいセンター内のケリアホールにて開催されます。北摂イースターフェスティバルは大阪府北摂地区4市1町の教会の牧師たちで運営されている北摂地区牧師会が主催するものです。毎年イースター復活祭の時期、素敵な音楽と聖書のお話を通してイエス・キリストの復活をお祝いしています。今年のフェスティバルはソプラノ歌手の吉村美穂さん、ピアニストに野田恒義さんをお迎えし、復活の喜びコンサートをお届けいたします。吉村さんはウィーンを拠点とするアーノルド・シェーンベルク合唱団の聖団員として世界各地で活動された後、日本に拠点を移し、日本全国でコンサートを開催しておられます。ピアニストの野田恒義さんは7歳にして教会で伴奏を始め、大阪音楽大学ピアノ科を卒業後、ウィーンに留学し、グラーツ国立音楽大学で学ばれました。卒業後はヨーロッパ各地、日本全国で演奏活動に従事しておられます。聖書のお話は、ニューライフキリスト教会の豊田信行牧師が、復活、驚くべき良き知らせと題して、イースターメッセージをお届けします。クリスマスはイエス・キリストの誕生、イースターはイエス・キリストの復活をお祝いする日です。入場は無料です。また手話通訳もございます。ご家族、ご友人、お知り合い、お誘い合わせの上、ぜひお越しください。皆様のお越しを心からお待ちしております。北摂イースターフェスティバルのご案内でした。 それではニューライフキリスト教会豊田信行牧師の聖書のお話、復活、驚くべき良き知らせ、お聞きください。
金曜日の朝9時、イエスは十字架にかけられ、午後3時、十字架の上で息を引き取られました。弟子たちはイエスが処刑されたことで、迫害が自分たちに及ぶことを恐れ、息を殺し、身を潜めていました。金曜日の日没から土曜日の日没までは、安息日となるため、さまざまな活動が制限されました。日曜日の早朝、幾人かの女性たちは、イエスが埋葬された墓へと出かけていきました。なぜイエスの遺体が埋葬されて、まだ2日しか経っていないのに、墓に出かけていったのでしょうか。ルカの24章の1節にこのように書いてあります。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた氷を持って墓に来た。女性たちは準備しておいた氷を持って墓に来たとあります。イエスの遺体に埋葬の一環として氷を塗るためでした。しかし、ただそれだけの理由だったのでしょうか。イエスは十字架につけられる前、弟子たちにある重大な約束をされました。この一つの約束が守られないとすれば、すべての約束が反故、破られるに等しいぐらい、約束の中の約束でした。すなわちイエス・キリストが救い主なのか、そうでないかを決する約束でした。その約束とは、ルカの福音書18章33節に書かれている次の内容です。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし、人の子は3日目によみがえります。イエスはエルサレムで捕らえられ、鞭打たれ、殺されることを弟子たちに告げられました。突然の死の予告に弟子たちは激しく動揺したのかもしれません。しかし、人の子は3日目によみがえりますと、よみがえりの希望は心に響かなかったようです。弟子たちは、イエスご自身が殺されることになることを告げられたとき、頭の中が真っ白になり、心は絶望で暗くなったのでしょう。死はすべての望みを断ち切ります。女性たちが好意を持って墓に出かけた日曜日は、約束の3日目でした。しかし女性たちが好意を持って行ったことからも、よみがえりを期待していなかったことは明らかです。墓に着くと、墓穴が塞いでいた石が脇に転がされていました。女性たちが墓の中に入ると、イエスの遺体はありませんでした。女性たちは途方に暮れました。イエスの墓が荒らされ、遺体が盗まれたと思ったからです。すると二人の見つかりが現れました。その時の状況について、ルカの福音書24章5節には次のように記録されています。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。御使いは彼女たちに向かって、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかと尋ねました。生きている方とは誰のことを言っているのでしょうか。彼女たちが探していたのは亡くなったイエス・キリストでした。彼女たちは生きている方を探していたわけではありません。3日前、自分たちの目の前で亡くなったイエス・キリストを探していたのです。しかし、御使いが彼女らに答えた内容が続く6節に次のように記録されています。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラにおられたところ、主がお話しになったことを思い出しなさい。御使いはここにはおられません。よみがえられたのですと告げました。 女性たちはイエスが蘇られたとの良い知らせを喜び、他の弟子たちに知らせるために急いで帰ってきました。イエスが蘇られたとの知らせを聞いた多くの弟子たちは半信半疑でした。その日、二人の弟子がエルサレムを離れることを決意します。なぜ彼らは金曜日、エルサレムを離れなかったのでしょうか。彼らはイエスの約束の言葉を信じ、蘇ることを期待して待っていたのでしょうか。そうではありません。イエスが蘇られたと女性たちの証言を聞いたとき、彼らはもうついていけないと思い、エルサレムを離れること、信仰を捨てることを決意したのです。彼らは、人の子は三日目によみがえりますとの約束の言葉は信じることができなかったのですが、イエスが嘘を偽りを言われる方でないことは知っていました。神の約束を信じたくても信じられない。そんな葛藤の中にいたのではないでしょうか。神の約束を疑うことと、神を信じないことは同じではありません。信じようとするから疑ってしまうのです。二人が故郷の村エマオへと旅を始めたとき、よみがえられたイエスは二人の弟子たちと一緒に歩まれました。イエスは、人の子は三日目によみがえりますと約束し、その約束を守るためによみがえってくださったにもかかわらず、二人の弟子は肩を落とし、故郷の村へと向かいます。イエスはそんな二人と一緒に歩いてくださいました。彼らの疑いが信仰に変わるまで、イエスは二人の弟子に寄り添われたのです。そして、この同じイエスは、すべての人にも寄り添ってくださいます。失意の中、疑いの中、一緒に歩いてくださいます。エマオの村に着いたとき、二人の弟子たちの目が開かれ、見知らぬ人が、よみがえられたイエスだと分かり、喜んでエルサレムへ戻っていきました。復活されたイエスとの出会いは、絶望を希望に、悲しみを喜びに変えてくださいます。なぜなら、復活の命とは、死に打ち勝った希望の象徴だからです。復活の主イエスを心に迎え入れるとき、すべての人に死に打ち勝った命、永遠の命が与えられます。あらゆる希望の源をいただけるのです。ヨハネの16章33節。イエスはこうおっしゃいました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝ちました。ハッピーイースター、復活されたイエス・キリストを心からお祝いします。
4月13日土曜日午後2時から、島本町ふれあいセンター内のケリアホールにて、第32回北摂イースターフェスティバルが開催されます。たくさんの方が集われ、豊かに祝福されますようお祈りいたします。皆様お誘い合わせの上ぜひお越しください。お待ちしています。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力協会があります。今朝は大阪にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
高槻市角栄町3-3-1生けるキリスト一幕教会高槻一幕教会高槻市大和 1-32-10、日本福音自由教会協議会、阿部山福音自由教会。高槻市天神町、1-13-4、日本福音自由教会協議会、高槻福音自由教会。以上、大阪府にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。金宝殿の協力教会は、あなたのお越しを心からお待ちしています。祈りましょう。イエス様の復活が死に打ち勝ったことを意味し、その復活を信じるキリスト者にも復活の希望が与えられていることが今日のメッセージを通して分かりました。この放送をお聞きのあなたもイエス様を救い主として信じて永遠の命をいただくことで幸せな人生を歩めますように、イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山健と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.